熱血
教えて中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分まで45分間熱く語っていきます。よろしくお願いいたします。ねえ、もうね、早いもんで11月も最終放送ね、もう12月になりますよね。えなんかもうああというかなんかね、本当に早いもので、まあ、やっぱ体感的にですね、毎年毎年同じリズムで、リズムというかですね、まあ、同じ暦で同じスピード感でね、繰り返されるから、まあ、だんだん慣れてきてるのかもしれないですけどね、その1年というものに対してね、うん、昔こんな早く感じなかったですよね。はい、まあ、今じゃね、もうなんか思い起こしたら、ね、師走。もうあの1年も終わるということでね、まあ、来年ね、以降もう本当にどうしていこうかなんてね、今ちょうどね、来年のスケジュールをね、まだ11月なんですけれど4月からのスケジュールをね、まあ授業だったりとかレッスンだったりとか、まあ、イベントのスケジュールだったりを今ね、ちょっと早いかもしれない、まあ、早くないんですけど、塾とか英語スクールはね、あの年間通してあのスクールイヤーといって4月から3月まで授業なので、まあ、あの大体はもう決まってるんですけど、まあ、ちょっと微調整をね、してる時期なので、もうなんか来年もう4月からの足音がですねもう聞こえてる中で、まあね、まずはあの新しい年を迎えるとい こうイメージ持ちたいんですけど、もうなんかすっ飛ばしてしまって、もう4月から以降がどううまくいくかなんてね、でもうどんどんね、やっぱりそういうところでこう来年どそうするといつ何やるとかどこやるとか、まあ、テスト対策とかね、そういう学校ごとのものとか、まあその大きなスケジュールっていうのはまあいじれないんですけど、まあいつ頃何やるとかね、ハロウィン終わったばっかですから、ハロウィンいつやろうかとか、じゃあクリスマスウィークいつやろうかとかね、まあそういうのをこう考えてると、もうあっという間に4月が来そうな雰囲気なので、毎年ね、まあそれを作るとですね、新しい年を意識しなきゃいけないんですけどね、まあ本当はね結構早くて、もっと早くて、まあ半年ぐらい終わると作っちゃうんですけどね、あの大体のイメージをね、でそこからすり合わせていくっていう感じなんで、まあね、まあ年がら年中スケジュールばっか見てるような感じになってますけどね、はい、なのでこう季節を感じた時にはもうすでに次のことを考えてるんでね、皆さんどうですか、そんなことないですか。まあね、まあ、寒い寒いと思ったらもう暖かくなっちゃうみたいなね、はい、まあそういうね、まあ季節になってきましたんで、まあ私もですね、まあ12月はね、特にまあ1年振り返りということもありますので、特にね気合い入れていきたいと思って、今日、まあ、11月最後ね放送また気合い入れてね喋っていきたいと思ってますので、今日はね、今日はねというか、まあ、あのちょっとイベントもね、あのアニグローバルエデュケーションのイベントも結構あの迫ってますし、まあ、12月っていろいろやっていくこと多いのやることはやりますので、まあ、そんなこともお話をねしながら、まあ、放送していきたいと思ってますので、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp、 またはヤシの実 FM スマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問などね、まあ、季節のことなんかも幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。こんにちは、
教えて中澤先生。
時刻は6時14分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。ねえ、なんかあの道が混んでますね。なんかさ、私ね、先週もちょっとお話したんだけど、やっぱり今日も2週間の方からね、ちょっと高校から来たんですけど、259号線に出るまでが結構ね、混んでましたね。 すごいなんか最近混んでませんか、やっぱりね。まああのね、23号線が工事中というのもあると思うんですけど、まあね、ちょっとね、移動時間がまあ倍とは言わないけど結構プラスでかかりますね。まああのちょっと私はね、こうスタジオ来るのに裏の道を通ってしまうんですけど、あの裏道を抜けてきたんで、まあ比較的あの渋滞なくあの来れたんですけど、うん、まあ裏道結構あのこう見えてって見えてないけど好きですね。なんかあの普通の時はね、あのちょこちょこ危ないんですけどね、あのこういう時間の時はやっぱりスッとこううまいこと抜けれると非常に嬉しいんですけど、まあスタジオまで来たんですけど、まあね、混んでますね。やっぱ年末近づいてるからもあるかもしれませんけどね、やっぱりなんとなく忙しくなりませんか、皆さんね。はい、ちょうどね、私どももね、この年末の時にアニグローバルエデュケーションで実は遠足に行くんですよ。冬に遠足って思うじゃないですかね、本当はね。だけどやっぱりその冬っていうか、まあやっぱりイベントがだいぶ終わってきて、まあこの年末迎えるだけになってるのもあるけど、夏はやっぱりね、あのスクールで行く時に、まあ別の要素ね、まあ暑かったりとか、やっぱり体調面の心配もやっぱあったりとか、あと時期的にまあイベントが多いっていうのもあって、まあせっかくなんでみんなに参加していただきやすいところと、まあなんとなくイベントが終わって、まあ次クリスマスかなみたいなとか、ちょっと間が空くこの時期に、毎年ちょっとイベントをしようと思って、アニグローバルエデュケーション実はやってるんですよ。何をやってるかというとですね、今度は安城の電パークにみんなで行くんです。ね、なかなか。でも、ネイティブの先生たちと一緒に行くツアーなので、まあ現地に集まって、なんかいろいろ催しだったり、イベントだったり、まあ要は何だったかな、パン作りとかクッキー作りもやるのかな、なんかそういうのもあるし、ネイティブ先生のクイズラリーとかもあるし、結構なんか充実した感じでね、やるんです。それがね、12月の3日かな、はい、3日に行くって言ってましたね。でもなんかいいですよね、この遠足とかツアーっていうのはやっぱり、ね、テンションが上がりますからね、子供たちもね。で、やっぱり皆さん参加いただきやすい時期っていうのは、やっぱり選ぶとこのくらいになっちゃったんですけど、まあ、電パークに行って、非常にこう、有意義な時間を過ごす。まあ、イングリッシュツアーなんでね、ネイティブの選手たちと英語使ってコミュニケーションしながら、まあ、日常と違うとこに行って、楽しもうっていうことで、やっておりますね。まあ、12月3日。まあ、一応ね、申し込みは、細かいことはね、英語スクールアニの、方へ、まあもしくは結構塾生とかスクール生が中心なので、各社配布してますので、皆さん行けないわけじゃないんですけど、わかんない場合はね、講師に問い合わせいただけるといいかなと思うんですが。なんかね、クイズラリーやったり、お弁当食べたりいいですよね。なんか楽しそうです。まあだって持ち物に水筒、おやつ、ハンカチってね、昔おやつって書いてあるだけでテンション上がりませんでした。ねえ、別におやつ、ね、食べれそうなのにね。そう、ちょうど懐かしい話してて、おやつっていうか、お小遣い、私、自慢じゃないですけど、お小遣いとももらったことがあまりなくてですね、お小遣い制じゃなかったんですよ。買い物行くと買ってもらえるっていうね。まあ、たまにですよ、しかも。ほぼほぼ買ってもらえなかったんで、恥ずかしながら中学校の時もうお小遣いなかったと思うんですよね。だから最初にお小遣いというものをもらったのは多分修学旅行じゃないかと思いますけど、小学校6年のね。うん、まあちょっとあんまり言ったことあるかもしれないけど、私実は修学旅行を普通の人一回多いんですよね、小5で行って、小6で行って、中3で行って、高2かなって行ったので、実は普通の人ってね、3回でしょ大概ね。僕は実は修学旅行4回行ってるんですよ、転校してたまたま5年生で修学旅行に行く、豊田村ってとこでね、昔行ったので、その時村の小学校全部一緒になって、修学旅行行くっていうことで、2年に1回だったんですよ。で、それがたまたま当たり年で、当たり年なのか、今か思い返すと、まあ、その当たりかどうかっていうのは分かんなかった、そういうもんと思ってたんですけど、5年生で1回行ったんで、三重、奈良、京都だったかな、行って、だから修学旅行、小5と小6で、小6で転校したんですけど、その小学校が三木小学校だったんですけど、その時が2学期に確か修学旅行だったんですよ、たまたま。で、なので小5、小6、中3と、高校生と。なかなかいないでしょ。 これどうだろうな、いますかね、皆さんいた方あったらお知らせください。修学旅行4回行ってるって言ってね。うん、たまたまでも小学校の時記憶があんまり確かじゃなかったですけど、2泊3日だったんですよ。田舎だったんで遠いから帰れないでしょ。だから三重も行ったんですよね、三重のホテル正解っつったかな、確かなんかそこだけ妙に覚えてるんですけど、明王というあのそばだったんですね。泊まりまして、なら京都行ったんですけど、やっぱりそこで行った印象の方がやっぱ強いんですよね、最初だったんで。うん、やっぱりなんか思い出残りますよね。はい、もう何の話だったっけ、 おやつの話ですね。それでまあまあそんなこともあって、まああのなのでお小遣い制だったんじゃないんで、まあ要は100円分買っていいよみたいなね、あのお店行って確かお袋とかが100円分だったらおやつ買っていいよみたいなで考えてね、買った記憶ありますよ。そうね、ほんとだからまああの何の話かというと、おやつって書いてるだけでテンションが上がるっていう、ちょっとね、まあ今はどうみんなどうなのかな、僕は結構その自分はですよ、自分はなんかその書いてお弁当とかね、おやつって書いてちょっとあの案内見て書いてテンションが上がって、今でも何十年も経ってるので、ね、上がってしまうんで、まあそれだけ楽しそうなんですけど、まああのそんなアニーグローバルエデュケーションのねイングリッシュツアーが行われるということで、これが12月3日ですね。ちょうどですね、まあ来週ですね、まあネイティブの先生たちと一緒にね楽しく過ごしていただけるといいなと思って、ちょうどでもねちょうどツアー付いててっていうか、あの別にこれは旅行で行ったわけじゃなくて、あのキャンプがあったんですけど、ちょうどあの言ったかな、山形の大倉村ってとこでね、あのキャンプがありまして、イングリッシュキャンプ、ちょうどそれ山形なんで行ってきましたけど、ちょうどね、それもですね小学校の子たちが20名弱だったかな、ネイティブの先生3人と私とスタッフと5人で行って2日間、英語漬けですよね。あの結構キャンプでこう主題があって、まあこういう、まあ、英語で発表会とかあったり、英語使ってこう体育館でねいろいろアクティビティやったり、まああと自己紹介、まあ当然ね自分でやってる、あと料理ですね、カレー作りましたよ、カレーをみんな頑張ってやってました、あんがうまかったですね。でなんか山形印象ですけど、やっぱお米が美味しい気がしましたね。はい、非常になんか普段食べてるねお米も、まあお米と当然あれなんですけど、山形で食べた時にもすごくなんか美味しく感じて、で聞いたらやっぱよく言われるって言ってましたけどね、山形の方がね、まあこれはまあいろいろあると思うんですけど、まあちょっとそういうイメージで帰ってきました。そうちょっとね、それもやっぱり良かったですね、ずっとネイティブの先生と一緒になって英語使ってね、まあ普段全く会ってない子なんでね、あのその時だけちょっとあの要請いただいて、やってるので、まあ毎年行ってるんですけど、初めて会う子も多くて、今年はね5年6年生だったのかな、だから去年までは6年だけだったりとかして、ね、みんなに会う時間もなかなかない中なんで、毎年は会えること会えない子いると思うんですけど、まあ良かったでしょう、非常に。まあでも混んでましたね、そこも。東京から山形行く新幹線が、途中からね、あの、新幹線は新幹線なんですけど、山形行けないところは、途中から踏切がある普通の線路みたいになるんですよ。まあ新幹線って言うとあの特急ですね、あれは多分ね。あの新幹線として乗るんですけど、途中から本当に踏切のある線路を新幹線が走るという状況になっちゃうんで、途中から特急扱いなんですが、それでもそこまではね混んでなかったけど、途中まではもう満席でしたね、すごかったですよ。なのでまあ動いて、まあ旅行とかまあいろいろ予定もあって動いて、まあちょうど土日だったので、まあそういうこともあるのかななんて、もしかしたらねあるかなと、混んでるかなと思ったんですけどね、行ってきましたよ。多かった、6時間ぐらいかかりますからね、行きだけと行きと帰りで、朝7時6時半ぐらいに出て家をね、着いたの1時ぐらいですからね本当にびっくりですよね。まあそんなこともしながら、過ごしてきました。まあね、いろんなところ地域のこと触れれるのはいいかななんて思いますね。はい、まああの そんな話ばっかりもいけないので、今日はですね、週替わりコーナーをお届けしていきたいと思います。その前に一曲をお届けいたします。お届けするのは、サザンオールスターズ、シーチョーコトバご用地。はい、でシーチョー言葉にご用心お届けしました。時刻は6時27分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目にお届けしているコーナーです。私中澤おさむ、おさむさん中澤先生が最近気になった記事やでいくことをピックアップしお伝えしていきます。時事ネタなどは社会のテストなどでも出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょう、ということで。はい、そうですね、今日サムの目出し、ちょっとね、たまたまちょっと移動距離多かったんですけど、ちょっと仕事の関係で、さっきね、山形行ってたって言ってたじゃないですか。ちょっとハードだったんですけど、その翌々日かな、大阪でちょっとね、お仕事っていうかセミナーがありまして、ちょっと急遽行ってたんですけど、大阪もですね、まあ確かに混んでたんですけど、その時ちょうどたまたまちょっとタクシーで移動してて、話を聞いてたら、ね、今日テレビでもやってましたけど、阪神とオリックスのパレードが あるそうで、まあ要はすごいパレードなんだったんですよね、テレビとか見てても。で、そうするとものすごい渋滞するらしくて、まあ渋滞とかもう動けないみたいで、で、そのタクシーの店員さんがもう、最近もうだからさっき言ったように、普通に混んでる時間はすごく混むんですって。で、ただああいうパレードがあると、もう、当然ですけど、まだやってないんですよ。多分38年ぶりとかですよね。だけど、もう想像ができちゃうんですって。想像ができちゃうって絵ですけど。だからもう仕事にならないだろうと言って動けなくて。うん。って言って、人もすごい量じゃないですか。だからもう動くのが半端ないらしくて、なんかすごく大変というか、混むっつって言ってましたんで、なんか最近ちょっとね、まあ渋滞とか、まあ年末なんでね、まあどうしてもやっぱり、まあ工事もね、あったりすると、やっぱり人手が多いのもあって、結構混んだりするんで、 まあそういうのもあるんですけど、まああと、やっぱりそのホテルやなんかも、やっぱり前もちょっと言いましたけど、まあやっぱり変わらず、外国人の方が多くて、ちょうどたまたまね、朝、食事をしに、朝朝食をね、食べに行って、行ったんですけど、私たちのグループが4人、まあたまたまちょっと一緒にセミナーされる方々と一緒にいたんですが、4人以外、あと2人目くらいだけど、20、30人いてもほぼほぼ外国の方でしたね。はい。もうそのホテルは。だから、もう、やっぱり段、まあずーっと続いてましたね。海外の方が日本に来てっていう、その、やっぱり、聞くところによると本当、ちょっとサイトなんかで探すと、もう一泊何十万とかね。なんか、下手するとまあ、その高級ホテルみたいなところだと、もう100万円とかね。ありえない額になってるみたいな。100万円って何したら一泊100万円も使えるのか分かりませんけどね。まあ高いのはね、まあ高いとこあるでしょうけど、それでもね、一泊何十万かぐらいにしといてもらわないと、どうやったらそんなん、どうしたらいいですか？一歩いくらみたいなね。人、ね、踏み入れた瞬間にね、ちょっと、どうなのみたいな。どこがどうでお金をそのもらうのか分かりませんけど、まあ確かにそういうようなホテルもね、まああるってことは泊まる人がいるんでしょうし、まあテレビでも本当によくやってますけど、まあネイティブ外国人の方がね、すごく多いだろうなっていう想像がつきますね。で、この前山形行った時もそうだったんですけど、やはり、前はね、本当に前よりもかなり、ネイティブって言ってしまうんですけど、外国人の先生方々が本当に多かったんで、やっぱりある意味、なんていうのかな、旅というか旅行というか移動してるともうほとんど日本的な感じが受けないですね最近は。まあ普通にねローカル線乗ってる分にはそんなに感じませんけどね。だから新幹線とかね、そういうあまり移動がない方だとあんまりそういう場面でないかもしれませんけど、大概ね結構多いですね最近は。であと家族連れもまあまあいるんですよね。この時期なんでかなと思うんですけど、あと国がね、やっぱりいろいろ豊かですね。やっぱりだいぶ違いますね。で、まあ、さらに、スタッフというか、受付の方、ホテルの、あと掃除されてる方いるじゃないですか。もう、あと、お給仕してくれてるというか、そのね、朝ごはんの準備とか。それもですね、まあまあ、外国の方なんですよ。なので、実際日本に行ってね、泊まってる感じがあんまりしない。はい。と、最近すごい感じるようになりましたね。はい。まあ、働いてることは当然ね、あると思いますし、当然まあ、この辺りでもね、コンビニ行ってもやっぱりいますし、まあ、ご飯食べてもね、店員さんがとか、お店行ってもってことであるんで、まあ確かに皆さん日本語も上手だし、すごく日本の中に馴染んでいただいて仕事されてるんですけど、本当に一つ間違うと、泊まったとこだったら誰も彼も日本人に会わないみたいなね、すごい状況になってるなってつくづく痛感しました。もうね、やっぱり円安まだ続いてますけど、かなりやっぱその影響もありますし、インバウンド力入れてましたんでね、やっぱ観光地やっぱり全然段違いで多いんでしょうね。うん。まあ逆にちょっとね、まあ前も言ったけど、日本人がちょ海外行くのに少し値段が上がっちゃってるところもあるんでね、少し行きづらいところは増えてますけれども、まああれだけ来てるとね、本当にちょっとびっくりしますね。もう2年前3年前本当嘘みたいですね。はい。でもまあ日本、まあ来てくれて、盛り上がるのはいいことなんですけどね。なかなかね、本当に。まあ物価も、まあちょっとずつでもまあ追いついてきてるかもしれませんね。海外で結構ね、食事と高いって言ってよくみんな言ってましたけど、日本もだいぶそういう面では追いついていいのかどうか、これはちょっと微妙なんですけど、まあ過ごしやすいというよりは、まあそれなりの価格にだんだん上がってきてるのかなって気もしますし、まあ、でもそれでも海外から来られる方にとってはこの円安局面だと相当多分過ごしやすいんだなっていうのがわかりますね。なんかやっぱりみんなで来てますもんね。なんかたくさんの人で歩いてますよ。結構。 だから一人二人でね、旅行してるというよりは、家族とか団体でっていう感じがすごい受けるので、うん。もうすごい数の人が日本に入ってきてんだなって、ちょっと調べなかったんですけど、ちょっと痛感してる、この11月でしたね。前からそう思ってたんですけどね、さらに今月多かったな。でもやっぱり、まあ、だからというわけじゃないんですけど、まあ、やっぱそうは言ってもコミュニケーションってやっぱり、向こうが日本語喋ってくれたりとか、まあ働いてる方は日本語喋ってくれますけど、通常やっぱり英語が多いですよね。アジア系の方来てても、フロント聞いてても、やっぱりホテルのフロントのスタッフの方と、まあ英語でやり取りしてることが圧倒的に多いので、よく前もね、大阪駅で、とこよく見かけますけど、その辺の本当売店のおばちゃんが英語で道案内してますから、びっくりしますけどね、スッスッと。慣れてらっしゃるんですよね、本当に。だからやっぱり、ああいうとこ見ると、まあ、国際言語としてね、やっぱり英語使っていくっていうのは、まあ、当然日本ですから、日本語はまあ当然使えますけど、やはりその日本という中でもやっぱり英語ってすごく有用になってるなっていうのを、海外の方がね、見かけるために思いました。はい。ということで、まあ、日本にいながら英語を喋る時間が増えますので、皆さんちょっと英語、ね、頑張ってみましょうかっていう、こっちで、コーナーを締めたいと思います。はい、以上、おさむのめなしのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。はい。まあね、今週はちょっと私、今週先週と、ちょっとかなりいろんなとこ、昨日もね、ちょうどちょっとうちの、まあ、教材というかね、使ってもらえる塾さんがいるってことで、地流に行ってたんですよ。まあ、それで高速ちょっと使って行ってて、まあ、昨日もね、結構混んでるなって印象で、うん。まあ祝日だったからね、余計なんですけど、まああまり祝日とか平日とかあまり関係なく、関係なくって言うとちょっと変ですけど、まあ祝日だからといって塾がないってことはないんですけど、まあ動いてたんですけどね、ちょうどその地流って話してて、ちょうど、まあ小学校からの英語教育っていうのをね、まあ今後どういうふうにしていくかっていうところもあって、話をしてたんで、まあちょうど、まあ結構移動が多かったんですけど、なんか祝日じゃないですか。まあ祝日って言って。で、昔って祝日と祭日っていうのがあってね。で、祭日っていうのは神社のお祭りとか、皇室の祭典なんか、こう、いろいろ行う日のことを祭日と言って、結構休みがあったんですけど、まあ戦後はね、その祭日なんか祝日となって、まあ要は祝日と祭日ってちょっと違うんですよね。でも結構僕ら子供の時って祭日って呼んでたような気もするんですけど、祝祭日ってね、よく言ってて。まあ、今はなくなってるってことなんですけど、なんか、久々にね、なんかその祝日を意識しましたかね。そう。なんかお休みにはならないですけどね、祭日っていうのはね、今はね。今というか、暦的なものなので、まあ、神社ではね、やられてると思いますけど。まあ、祝日も多くても、多すぎてしまって、やっぱりテストだったりとか、スケジュール的にはお仕事もあるし、まあ当然観光地やなんかはね、当然祝日でなんかとか、お休みの時の方がお客様来ますから、平日がお休みの方もね、いますので、またちょっとね、雰囲気は違うんですけどね。はい。だからまあ、祝日だったんで結構、国の法律で定められた休日ということでも、まあお休みの方が多いので、その日に動いておりましたけど、それでもやっぱりね、だからといって混んでましたね。なんかちょうどその英語の話をしにちょうど行ってたんで、まあお仕事ではあるんですけれども、まあ人が出てるなっていう印象がありましたけどね。はい。まあでもまあちょうどね、さっきの外国の方々の話もそうなんですけど、やはりこう人が動いてつながっていろいろこう歩みを共にしたりとか。あるいはまあ意見交換したりとか、あっていろいろ話していくと、なんかいろいろなことが生まれてくると いうのをすごく感じる最近なんですよね。だから、まあ、ズームで会議をして、まあ、ズームってオンラインとかね、オンラインで会議したりとか連絡し合うっていうのは当然あるんですけど、まあ、それよりもやっぱりそうやって、やっぱりキャンプでも、ね、ズームで繋いでキャンプじゃなくて、実際リアルで会ってキャンプ行くとか、リアルで会ってセミナー受けてくるとか、まあ、そうすると次何かもう、次のスタートがまた切れるというか、終わった後にまたすぐ次の何かスタートに向かっていけるみたいなところがありまして、もう終わってすぐに今次のスタートを切れるような空気感でことを相談していくっていうかね。うん、やっぱりリアルはいいですよね。リアルはいいですよねっていうか、私が好きなんであれなんですけどね。まあ、オンラインの方が便利で楽でお金もかからないんですけどね。ただお金がかかるっていうか、お金を使う、まあ、お金もかけて移動する、まあ、それに多分価値が出てくるんだと思うんですけど、やっぱり距離だったりとか時間だったりっていうのをかけたりして、まあ、共にかけると、やっぱり行動に少し意味も増してくるのかなっていう気はしますね。まあ、今年は本当ね、さっきの話からもそうなんですけど、いろんなとこ呼ばれたりとか、お話したりとか、まあ本当に意見交換をしたりとか、本当に私個人的にはむちゃくちゃ多かったんで、うん。まあいろんな出会いもあったんですけど、まあその分やっぱり広がり感もあるし、予定もどんどん決まっていくし、まあアニグローバルエデュケーションもね、次どういうふうにこう動いていくかみたいなのも、やっぱり刺激を受けて、はい。見る場所がね。ただ外国人の方々見たりとか、やっぱりこう、さっきの話でホテルとかで働いてる方とかいろいろ見ると、やはりこう、英語の必要性だったりとか、さらに認識しやすい。ただ日本にいるだけよりもですね、やっぱりこう、ワールドワイドに世界を見ていけるっていうのもあるから、まあやってることも含めて、もっと取り組み深めていきたいな、みたいな思いも強まりますしね。はい。なかなかね、やっぱり刺激って大事だと思いますよ。なんでやっぱりこう、じっと家にいること自体が脳ではないんですけれども、まあそれはそれでね、まあ楽しみ方とか過ごし方ってなると思いますが、やっぱり一歩外出てみて、いろんなとこ行っていろんな刺激をもらうのはいいことかもしれませんね。よく小さい頃の教育で、まあ特に、まあその8、9歳とか10歳ぐらいまでがいいと思うんですけど、まあどういうことであれ行ったり見たりいろいろすると、やはりそれが最終的に刺激になったりとか、まあこう心の中に残ってたりとか、して、大きくなった時にその刺激が、まあ、どこかで生きてくる。まあ、やっぱり、土台を作ってる段階ですから、子供さんとかね。だから、いろんなもの見れば見るだけ、やればやるだけ、触れれば触れるだけ、やっぱりその次のステージ、考え方とか、まあ、学び方とか、触れ方が変わってくる。よく言ってるんで、お母さん方にもよくね、まあ、そういうお話をするんですけど、まあ、遊び行ったりとかするのもそうだし、まあ、別にどんな動きでも人と会うのもそうでしょうし、やはり刺激にはなると思いますし、まあ、ね。それは大人になってもまあ一緒ですよね。まあ子供さんの方がより出やすいってだけですからね。まあ私も十分その刺激を受けてます。はい。まあ今日はちょっとね、いろんな幅広い話をさせていただいて、まあ最後はね、まあ12月なんでまた動くことも皆さん多いと思いますから、いろいろ刺激を受けながらですね、年末に向かっていきたいなと思っております。今日もありがとうございました。今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.